Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 2, verses 33 to 35.
ルカの福音書2章33節から35節を開けてください。
The child's father and mother marveled at what was said about him.
父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。
Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, This child is destined to cause the falling and the rising of many in Israel, and a sign that will be spoken against.
またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。
So that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too.
剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。
The title of today's message is The Results of Meeting with Jesus.
今日のメッセージのタイトルはイエスに出会うとは。
Today we are going to look at a word that Simeon gave to Mary.
今日はシメオンがマリアに言った言葉を見ていきます。
This word talks about what will come about when people meet with Jesus.
それは人がキリストに出会うことで何が起こるのかを語っているんです。
Those whose hearts are true will receive good things from him.
真実の心を持っての出会いなら、キリストから良いものを受け取り、良くない心を持っていての出会いであれば、
But those with evil intent will not receive anything good.
良くない心を持っていての出会いであれば受け取れないんです。
Let's look at Romans chapter 9 verse 33.
ではローマ人への手紙9章33節を見てください。ローマ人への手紙9章33節。
As it is written, See, I lay in Zion a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. And the one who trusts in him will never be put to shame.
それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。これはイエス様です。彼に信頼する者は失望させられることがない。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。
When people meet with Jesus, there is a lot of upheaval.
人がキリストに出会うとき、多くの大変革を体験します。
Often those who appear to the world as being holy or religious find that their foundation is false.
例えば、清くて宗教的だと この世の目に映る人の信仰の土台が偽りだったり。
While those who look weak in the eyes of the world are revealed to have true faith.
この世では弱そうにしている人が実は真の信仰を持っているのを見たりするんです。
From today's passage, we can learn about four results of meeting with Jesus.
今日の御言葉から、キリストに出会うとは何を意味しているのか、4つほど学ぶことができます。
Let's look at them now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, when people meet with Jesus, false faiths are destroyed.
一つ目、偽りの信仰が砕かれる。偽りの信仰がイエスに出会うとき砕かれる。
The third part of verse 34 says, This child is destined to cause the falling.
今日の御言葉の34節に、この子は多くの人が倒れるために定められとあります。倒れるために定められ。
The Greek word translated in the NIV as falling is ptosis.
ギリシャ語の新改訳聖書には、この倒れるという言葉がトーシスとあります。
This means a crash or a downfall.
これは、この倒れるという言葉の意味ですが、ギリシャ語の意味は、激突とか転落という意味なんです。
According to Vine's Expository Dictionary, it is metaphorically used in this verse.To speak of the spiritual fall of those in Israel who would reject Christ.
Vine's Expository 辞典というのがあります。それによると、このギリシャ語の倒れるという言葉は、キリストを拒絶するイスラエルの人々が霊的に倒れることを暗喩して使われてあると書いてあります。
Indeed, Simeon is prophesying here about those so-called religious leaders who rejected Christ's words.
確かにシメオンはここでキリストの言葉を拒絶していた宗教的リーダーたちのことを予言しているんです。
However, beyond that, it's a warning to all who reject the true faith in Christ and put their trust in false faiths.
そしてそれとともにシメオンはキリストに真の信仰を持たないで偽りの信仰を持っていた者たちすべてへの警告をしているんです。
Matthew chapter 7 verses 26 to 27.
マタイの福音書7章26、27節を見てください。マタイの福音書7章26-27節。
But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who builds his house on sand.
つまり偽りの信仰というのは、信じて実行しないということですね。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。
The rain came down and the streams rose and the winds blew and beat against the house and it fell with a great crash.
雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。
There are many false faiths that people put their trust in.
人々が信仰を持つ、信頼を置く信仰というのには、偽りのものが実にたくさんあります。
There are thousands of different religions out there that some people trust.
この世にはなんと何千もの異なる宗教があるんです。
Many people trust in money, possessions, or other sources of material comfort.
多くの人たちがお金、そして持ち物、そして癒してくれるものに信頼を置いています。
Even those that have received the truth, like the Jews and the Christians, sometimes reject the true faith and put their trust in their own works of piety rather than their faith in God.
今日、ユダヤ人やクリスチャンでさえ真の信仰を拒み、神に信仰を持って、その神に信仰を持つのではなく、自分なりの宗教的行為に信仰を持ってしまっているんです。
And then there's others who think that just having the right belief will save them without actually putting that belief in practice.
また、ある人々は、ただ信じさえすれば救われるとして、御言葉を実践してはいないんです。
The Bible is clear that false faith will not stand the test. They will amount to nothing.
でも聖書ははっきりと言っています。その真実でない偽りの信仰は試練には耐えられず、すべての行いはやがて無駄なものになってしまうのだと。
When someone with a false faith meets with Christ on judgment days, the outcome will not be good for them.
キリストに出会うことになる最後の審判の日に、偽りの信仰を持ってきた者の結果は決して良いものではありません。
Everything they did in life will come to nothing. It will be a wasted life, totally meaningless.
人生の中で行ってきたことが身にならず、結局は無駄な人生として終わってしまうんです。
Christ will destroy false faith.
キリストは偽りの信仰を砕かれるためにおられるんです。
アーメン。
アーメン。
The second result of meeting with Jesus is that true faith is rewarded.
二つ目です。キリストに出会うとは、真の正しい真誠の信仰が報われること、誠の信仰が報われることです。
The fourth part of verse 34 says, "Rising of many."
34節、今日の御言葉の34節に、幼子イエス様は多くの人が立ち上がるためにとあります。多くの人が立ち上がるために。
The Greek word translated in the NIV as "rising" is "anastasis."
ギリシャ語の新改訳聖書にはこの立ち上がるという言葉がアナススタシスとあります。
This word means a standing up again.
その意味は再び立つということです。
Its use in the Bible either refers to resurrection from death or restoration of spiritual truth.
この言葉なんですけれども、これは聖書の中では二つの場合に使われています。一つは死から復活する、死からの復活という意味、または霊的真実を取り戻す、誠の御霊を取り戻す という意味を表すときに使われている言葉なんです。死からの復活、そして死誠の御霊を取り戻すという意味のときに使われています。
Simeon's prophecy came true in both meanings of the word.
ですから、シメオンの予言というのは、まさにこのどちらの意味をも成就したのです。
Jesus restored spiritual truth in a time when there was so much works-based religion.
キリストは宗教のための働きというものが、宗教のための働きというものがあまりにも多くなってしまったときに、誠の御霊を修復されました。
Jesus rose again from death, proving to his followers that they too would one day rise also.
そしてまた、イエス様は死からよみがえり、イエス様をフォローする者たちに死からよみがえる日が来ることを証明をされたんです。
This was the reason they went out and preached the word so boldly. They were absolutely convinced that they would be raised again by Christ.
そしてこのことこそがキリストフォローする者が大胆に御言葉を説く理由なのです。
Let's turn to John chapter 11 verse 25.
ヨハネの福音書、ヨハネの福音書11章25節、ヨハネの福音書11章25節。
Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies.
イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。
It is simple, but so many miss it.
本当にわかりやすいのに、たくさんの人が理解していないのです。
If we put our faith in Jesus Christ, believe in Him, follow Him, then we will receive eternal life.
イエス・キリストに信仰を持ち、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストをフォローすれば、永遠の命を受けるんです。
Just like the word's usage in the Bible, it is a twofold blessing.
これが聖書の言う二重の祝福です。
Firstly, in this life, we will know the spiritual truth that sets us free.
一つ目の祝福、誠の御霊を知ることで解放され、そして自由を得るということ。
Secondly, after this life's over, we will not stay dead, but we'll be raised again to live in eternal paradise with God.
もう一つの祝福、この世で命を終えた後、死にとどまることはなく、永遠の神の楽園で生きるため、死からよみがえるんだという祝福です。
This is not just some fairy tale to make you feel good. This is truth.
これはあなた方を気持ちよくするおとぎ話ではないんです。これは真実なんです。
It is proven true by the many witnesses who saw the resurrected Christ, and went out and boldly proclaimed about it, even though they faced so much persecution in doing so.
これはキリストのよみがえりを見た多くの証人によって真実であることが証明されているんです。彼らはそれを見て外へ出て行き大胆に述べ伝え、そのことでたとえ迫害に遭おうとも述べ伝えることをやめなかったんです。
Place your faith in him today. It will be rewarded.
信仰をイエス様に持ちましょう。それによってあなたは救われるんです。
アーメン。Thirdly, when people meet with Jesus, motives are revealed.
三つ目です。イエス様に出会うとき、 動機が暴かれる。動機が暴かれる。
The first part of verse 35 says, so that the thoughts of many hearts will be revealed.
35節に、それは多くの人の心の思いが現れるためですとあります。イエス様が生まれになることは、それは多くの人の心の思いが現れるためですとあります。
Simeon prophesies here that Jesus will reveal the thoughts of men.
ここでシメオンはイエスが人々の心の思いを暴露されると予言しているんです。
And when we read the scriptures of Jesus' ministry, we'll find that there were times when he would do just that, reveal people's thoughts.
御言葉の中にイエス様のなさったことを読めば、まさにその通りであったことがよくわかります。
Let's look at Matthew chapter 9, verse 4.
マタイの福音書9章4節を見ましょう。マタイの福音書9章4節。
Knowing their thoughts, Jesus said, Why do you entertain evil thoughts in your hearts?
イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。
Jesus is God. He knows what is in our thoughts, no matter how hard we try to bury them.
イエスは神です。私たちがどんなに自分の思いを隠そうとしても、私たちの心の思いをご存知です。
Many people spend a lot of effort on their public appearance.
多くの人が人によく見られるために努力を費やします。
They try so hard to look good to others.
それは人によってはその努力が実ることもあるかもしれません。
And some people are very successful at looking good to others.
努力が実ることがあるかもしれません。
However, Jesus knows your true mind, and one day he'll reveal it.
でも、人によく見られても、イエスはあなたの本心を知っておられ、いつかそれを暴かれるんです。
First Chronicles 28 verse 9.
では旧約歴代史1歴代史1 28章9節。列王記の次だと思います。歴代史1
First Chronicles 28 verse 9. And you, my son Solomon.Acknowledge the God of your father and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will reject you forever.
我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全く心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。
No matter what we do to please others, if it's not out of a true heart, then it's worthless.
人のためにやることが本心からでなければ、それは価値をなしません。
While man may look at the outward actions, God looks at the heart.
人は上辺の行動に目をやります。でも神は心を見られます。
Jesus knows our true mind. We can't hide it from him.
イエスは私たちの本心を知っておられ、私たちにはそれを隠すことはできないんです。
And when we realize this truth, we should be completely humbled by it.
この真実を悟ることが完全に人をへり下たせるんです。
Let's fix our hearts and minds on him.
心と思いを主イエス様に定めることです。
アーメン。Fourthly, when we meet with Jesus, characters are refined.
四つ目です。イエス様に出会うとき、人格が磨かれる。人格が磨かれる。
The second part of verse 35 says, "And a sword will pierce your own soul too."
今日の御言葉の35節に、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょうとあります。
The last part of the word Simeon gave to Mary speaks of her own personal journey, which is also an example of what we all go through, that is, character refinement.
シメオンがマリアに語った言葉の最後は、マリア自身の個人的な人生についてです。これは全ての人が体験するその一例であって、それこそ人格が磨かれるということなんです。
Character refinement comes about through the trials of this life.
人生の試練を通して人格が磨かれていきます。
Mary's trials were particularly hard. She would witness the anguish of his crucifixion.
マリアの試練はとても大変なもので、なんと我が子イエスの十字架の上での苦痛を、激しい苦痛を見なければならないというものでした。
Sometimes Jesus could be quite blunt in what he said to her.
イエスは母マリアに対して時には素っ気ない話し方もしているのですが、
Yet at the same time we know that he was a loving son who deeply cared for her well-being even when he was on the cross.
イエスは愛情に満ちた息子であり、十字架にかけられた時でさえなんと母親のことを深く気遣っていたんですね。
John chapter 19 verses 25 to 27.
ヨハネの福音書19章25節から27節を見てください。ヨハネの福音書19章25節から27節。
Near the cross of Jesus stood his mother, his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.
イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻のマリアと、 マグダラのマリアが立っていた。
When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, Dear woman, here is your son.
イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。
And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home.
それからその弟子に、これはヨハネです。ヨハネは自分のことを書い、自分のことですから名前を伏せているんですね。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女をマリアを自分の家に引き取った。
It's true, the trials Mary faced were as a sword going through her soul.
マリアの味わった試練はまさに剣が心を刺し貫くようなものだったんです。
But in the end, she became strong and was one of the people who helped start the church.
でも、マリアは強くなり、教会を始めるのを手助けする一人となっていったんです。
Let's look at Acts chapter 1, verse 14.
ではこのことを使徒の働き一章十四節に見ましょう。使徒の働き一章十四節。
They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers.
この人たちは、婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちとともに、皆心を合わせ、祈りに専念していた。これは教会です。エルサレムの教会です。
When we follow Jesus, we may have to face many trials.
キリストをフォローしていくとき、私たちは数々の試練に直面します。
His word may come across as particularly blunt or harsh.
時にはキリストの言葉が素っ気なく思えたり、厳しく思えることもあるかもしれません。
But we must always remember he loves us so much that he died for us.
でも私たちはそのキリストが私たちを愛するゆえに死んでくださったことだけはいつも覚えておかなければなりません。
Whatever he brings us through or says to us is to build us up and not to knock us down.
キリストがもたらされること、キリストが言われることは、私たちを打ちのめすためではなく、私たちを強めるためなんです。
So surrender to him and let him refine you into precious gold.
主に自分自身を明け渡すんです。そして輝く黄金のように磨いていただくんです。
アーメン。